瀬古康平さんの、ここは何ていうところですか、ベレンから場所は、
ベレンからね、ここの郡はマリトゥーバっていう郡なんですよ。
マリトゥーバ、はいはい、
でそのマリトゥーバの、ウリボッカっていう横に入る道がありまして、はい、今入ってくられたんですね、
はい、
でまあここへ土地を買った時ってこれ土地もらったんです最初はね、
はいはい、
もっと日本人のいる野球場になった向こうの方に小さな土地いたら欲しいと思ってたんだけどね、
うん、
ただ向こう行ってもそんな僕の持ってる金ぐらいで買えんからって言ってね、
うん、
でうろうろこあの次のこっち側歩いてたらね、その土地欲しいならやるよっつうんだよ。
ほ
う。で、その谷から向こうに行ったら、あそこに谷があるでしょ。
うん。
まあ、あの谷からこっちってのは、もう誰も来なかったんだよね。
うん。
まあ、歩いて、ここで満場会で何か作っていいって言ったからね。
うん。
まあ、やるよっつう、これどうやってたからね。
うん。
いや、本当にくれよ、じゃあ、ここに、
うん。
五段のね、鉄条項を張って、
うん。
柱を立てて。
はい。
で、小さな家を建ててね、そこに住むっていうことにしようと。そしたら、パラシュの、土地局、移転場っていうのね、
はいはい、
そこから見に来て OK なら、地権を渡すってんだよ。こんな家を建てるのかなと思ってね、それも4兆ぐらいなんだよね。
4兆
ぐらい。
何年前の話をしてるの、
あれはね、1977年。
瀬古さんは失礼ですけど、今年何歳になられるんですか？
66です。
66歳。ブラジルに来て何年ですか？
48年。
ということは戦後移民で、
戦後移民で、独身青年です。
独身青年です。もともとこのベレンというかアマゾン地域に入ったんですか？
いや、そうそうそう。あのね、うん、辻小太郎っていうね、
はいはい、
アマゾンに移住者を
送った
受け入れたね、
はい、
受け入れたっていうか高卓っていう高等卓職からこっちに青年を連れてきた、
はい、
その人が滋賀県でなんですよね。
ああ、はい、
まあ、それからその辻小太郎さんはね、
うん、
将来のアマゾンの開拓移住事業と開拓のためにね、うん、神戸大学に移住クラブっていうのを作ったんですよ、
うん、はいはい、
でその移住クラブに入った連中たちがこちらにどんどん移住してきたわけですよ。予備予診流としてね、
はいはい、
大学での、うん、そこにはまあ関口さんやとか神谷さんやとか、まあ、そこがよく知っておられるね、
うん、
みんな優秀なのがものすごく来たんですよ、
うん、
まあ、それを聞いたね、
うん、
当時の南米神宮やとか、
うん、
ブラジルに進出していた企業がどんどんこちらから引っこ抜いていったわけですよ、
はいはいはい、
まあ、アマゾンなんていいんだと。
うん、
実際辻さんの、やってる仕事っていうのはあれもしこれもし今の私みたいなもんでさ、
うん、
いろんなことやってて、大きなことはそんなにやってなかった、結構貧乏してたようだよね、
うん、
でもうみんな出て行っちゃうし、
うん、
その滋賀県から、高校出ていくからね、
うん、
卒業したらすごく将来の自分のやる事業のね、
うん、
人材として、うん、私の子供として預かってこれから育てますからっていうことで、それで親父が、
うん、
こんないい話で、まあ、あるもんかでけけってあげて、
うん、おお
ほんま手仕掛けに追い出してくれたわけだ、毎日で
追い出
してくれたわけだ。日本にはな、畑も水田も畑も山も何にもお前にやろうは地面なんてないよと、だから行け行けって言うと俺も行きたかったんだけども行けなかったからね、お前行け行けって言うと、まあ、子供の頃からもうちゃんとね、そういうふうにして育ててくれたんですよね。
もう海外に出ろ、
ブラジルに行かすと自分が行きたくて行けなかったからね。相当厳しく育ててくれたけども、相当はそのブラジル向きの人間として育ててくれたような感じだよね。まあその番だってさ、
うん、
左手で2級まで取ったしさ、で会計簿記だって子供はこの言う時に会計簿記の2級の検定試験も取ってるしさ、その場一丁でそこまで商売ができたら、あとはもうお前何でもできるから行け行けって言われてね。
18歳。
そうそう。でピュアサイっていうのね、うん、7月で19歳になった。
はいはい、
僕は6月に行ってるから、
はいはい、
まあ、18歳っていうのと19歳っていうのと全然ニュアンスが違うから、まあ、一応18歳って言ってるけど、18歳と何ヶ月あと2ヶ月で7月の21日は19歳だったり、
はいはいはい、で来てすぐずっとそういう今みたいに今ランとかずなんだっけ、
うん、その時はね、うん、来てすぐはあの例の須藤さんが働いてたのに、うん、あもう先あの1年前から働いてたパリンチーズのね、
うん、
銃と梱包工場に、あの送られたんですよ、
うん、だから彼はその場に行くでしょ。
あ
当時バランスシートを締める時ね、
うん、
あのフィアスっていうのがなんか傾斜がチャカチャカチャカ回ってやってやっててね、
うん、
彼はその場に左手でバーッて合わせちゃうわけ、ババッと
向かったんだよ。会社員
した
ん
だ、
そのジュートの会社で、
でそこで、まあ、ジュートの格付けやとかさ、
うん、
荷物が来たら、
うん、
スーワンがやってたあの仕事を少しずつ私に渡されてさ、
うん、
あのバランスセールって要するに、うん、来た荷物をね、
うん、
ちっと測れる上に乗っけて測るっていうのは大変なことなんです、うん、これで商売決まっちゃうんだから、
はいはい、
要するに測り上に乗っけて目方でこうお金を払うわけです。その時に、その時に相手からちょっとあの袖にしてもらってさ、50キロぐらい余計あの出してくれって言ったら、50キロのその目方の商品ともらってるわのあれっていうのはこんなにちっちゃいもんで50キロ会社払っていいんですよ。だからバランスセールっていうのはもの、でそれをやってたのはすご
い。はいはいはい、
あれは彼が言うけどもね、
うん、
本当でね、あの生産者のずるいやつがいて、柔道、
うん、
ってのは大体20キロか30キロのね、
うん、
パールと別に包みになってくるんですよ、
うん、
で労働者の船から何百トンも担ぎ上げて、
うん、
はかりのそばにポンと置くでしょ、
うん、
その置いた音でね、うん、あこれはもう濡れてるとか夜露に当たってるとか、
うん、
まあ、中がおかしいとかね、分かるんですよ僕ら。それでね、こう見せて分けるわけ、うん、これ 3% いけたら 5% いけたらその場で決めちゃうわけ、
うん、
で悪いやつになると暗いでしょ、赤、うん、後ろでもって足をこう乗っけてるんですよ、測る上に、
はいはいはい、
ね、50キロがすぐ違うんだから、
へ
ー、それ日本人じゃなきゃやっぱり信用できないからって、我々もそれやってた、
へー、
僕やってるところから来たわけ。
なるほどね。
で、そこでジュートの収穫がちょうど僕が行った時にはジュートが始まったからね、6月の12日だったから、それからあの収穫が終わる頃に今度はね、ベレンに呼び戻されて、ベレンの辻子太郎の胡椒園でね、胡椒の収穫したり、してちょうどその時はね、1959年っていうのは30年歳だったんだよね、
アマゾン移民
30年歳だった、
はいはい
はい、でその辻子太郎や彼らとかね、
うん、
そのちょうどその59年の年初めにね、
うん、
こちらのあの日泊パンアマゾニアっていう協会が創立したんだよね、
は
いはい、だから59年から始まったんだね、
うん、
59年の1月の2月にガヤガヤ言って方々からこうあんまりこう意見がまとまらんのを誰かがまとめてた、
うん、
辻子太郎さんをあのトップとして、
うん、
あの30年祭やろうっていう話になって、
うん、
それを要するにちょうどイベントにはね、
うん、
あの当時は天皇あの 今の天皇陛下だったかな、魚の好きな人かあの皇室の
秋篠宮直樹の歩み
今の天皇陛下が来られたんだよ。
皇太子僕あの、ね、あの皇太子殿下とね、あの今の天皇陛下がね、
ここに30年前には多分そうだったと思う。まあちょっと忘れたけど、
うん、
そうだよ、今の天皇陛下が来られたんだよ。
そうそう、来られたけど、あれうちの妹があの美智子さんをホテルでず
っと、だから美智子さんだったら今の天皇陛下だよ、ね、あの時にあの皇太子お夫妻が来られて、
うん、
で、あの、キャンプバースで、あの、はい、なんていうか、式典やるじゃん、
うん、
でその後はその式典のイベントのね、
うん、
あの、一つとして、
はい、
サンパロから柔道の、あの、塩田さんとかね、そういう、あの、 有名な柔道家を呼んで、ジャズのバーで、デモンストレーションをやった。へぇー。僕は柔道ちょうどやってたもんだから、
日本でやってはったんですか？
そうそう。この学校で、初段も取ってたし、二段取りかけたんだけど、時間がなかったんですよ。だからこうして、せこくにやれって、もうその頃からね、前に出てキャキャやるのが好きだったようだよね。
結婚はこっちに来てから。
そうそう。
奥さんは日系人、日本人。
よし。
おお。染め厚かなんかのことですか。
我慢に入った。彼女は僕よりもね、2年か3年早く来てるんですよ。2年かな。
親と一緒に。
親と一緒に。だから16歳ぐらいです。今、16歳じゃない、13歳か。中学校出たすぐっていうのは、13歳だよ。
僕はもちろんベラベラですよ、奥さんはね。
ああ、そう。え、瀬古さんは昭和何年生まれですか？
15年。
昭和15年か。ああ。滋賀県の当然ご出身なんですね。はいはいはい。で、今の仕事を始めたのは？
今の仕事を始めたのはね、ちょうど僕は道に、それからね、水コンパニアにいる間にね、沈没部屋っていうその大きな保証園を作るときにね、1年目の切り込みと、苗作りに転勤して、で、それが終わるっていうか、3月か7月頃にもう日本から病院が来たわけですよ。それ用に、
辻移民
が辻移民だけどね、ほとんど長谷川さんが読んだ江沢さんが
青年
だ
な、
川上君とか
川上君とか、
ね、それが来たからね、それに仕事を引き渡して僕はパリティモが帰った
んです、戻ったんですよ。その前に僕がいたんです。
まだ鈴さんは後から来て、まだ鈴さんは地元屋にいてね、鈴さんは怒ったわけだ。須藤君もこっち返してくれて、聖子君じゃまあ仕事にならんで、まあ仕事にならんじゃない、川上さんはマージャンがしたいからね、須藤さんがいないとメンバーが足らんわけだ。そんな感じだったんだよ。で、須藤さんが急遽パリッチに帰られて、ジュートの方に行かれて、僕はサンタリンに転勤だった。
で
サンタレンに転勤になって、サンタレンの雑貨所をもうサンタレンが本部だったからね、柔道根本工場の日立ジャテックスの濃縮工場もあったし、で米の買い付けの精米所があったしね。だからそこでね、8年間働いて、だから1968年、
じゃあ辻紹介でいろんな米だのいろんな
柔道
だのなんかやってたわけだ。
やってたことみんな辻紹介。そこで辻小太郎さんの弟さん、辻光平さんっていうのが、これがずっと三谷におられて、徹底的に商売してこられたわけだ。
へ
え。酒だけは飲ませますけど、あとはやることなしことせこくんこうしたらこうしたらとかね、明日までに考えて回答しろとかね。だからあの時に随分ね、勉強したし、でやっぱりこの時に習わんといかんと思ったからね、このぐらいの部屋を借りて、でサンタレン、お口からサンタレンに出てくる学生のね、下宿屋やったんですよ。で隙間と払いでね、漁協一人雇って、その連中たちといつも住んでたからね、でバカはさ、もう落胎したりね、するそういうやつはみんな追い出してね、将来その、アマゾンのその、大自然で仕事してく、するだろうね、頭のいいやつばっかりを寄って入れといたんだよ。それがね、密に入ってからものすごい言うこと聞いた。
ブラジル人、
日本人も、
電気が
ということで、これ急にですね、停電ゴロゴロゴロゴロって雷が鳴って停電しちゃったんですよ、これブチッと。ほんで まあ、あの本当は録音は停電してなかったんだけど、もうみんなが慌てふためいちゃって、で慌ててあのそれがまだゴロゴロこの後ちょっとなりますけども、あの続いて聞いてください。あとですね、たまちゃんはあの北海道にいる私の知り合いのたまさんではないですね。そちらでお仕事とかされているんですか。まあ仕事してるのやら遊んでるのやらみんなバラバラですね。だいたい働いてますね。あとヒロさん、はじめまして。今放送ですか、録音かと思っていました。ですね、ヒロさんって昔のヒロさんじゃないよね。あの録音なんですけど生放送なんです。ゲストコーナーだけ録音ですが、周りでベラベラ喋ってる我々美女4人は生放送中ですということで、今はこれは生放送です。エクアドルの星野さん、音声ありがとうございます。ということで、続き聞いてください。すっごい面白い、方なんで、よろしくお願いいたします。
なあれすん
ね、今急にこれ雨が降って雷が、
あの風が
降ってる、あ、本当だ、あ、雷が風、
へえ、電線がショートしたんだ。
あ、電線ショートしたの、うん、あららららら、大丈夫、
もう俺のとこじゃねえか、前、あのここよ、
あ、雨だ、
じゃあまだ
犬がどんどんかわいくか
わい
く
な
るよ。うん。
一日から飯食って、
うん。
ジュゼやったでしょ。
うん。
年も取ったのに俺4回負けてるの。
どっちが勝ったの？
僕
が勝
った。ジュゼがそばにだって言って。
へ
ぇー。腰強かったからね、今バスへってやったからね。
あ
オーロムルっていう人はね、うん、それから、セブン、あの誰でも来たらね、うん、一食食べさせて次の船で送り出せと、うん、それが初めてね、うん、その人たちの話聞いてたの、うん、ものすごくやっぱり勉強もしてるインテリなんだけどもね、うん、バカ文図でさ例えばその元サンパロ新聞の記者のね、あのものすごく腕こきの 西村とか西
あれ三浦さんってじいさんがいたの、サンパロ新聞に、あれジャンプじゃないの、なんだっけ、あの人、三浦さんは、パオリスさんの三浦さん、
三浦さんが、でもう一度サンパロ新聞に、ね、週だとかなんとかっていうものすごく腕こきがいたんだけども、最終的にはあの三代目の岡野さんに厄介になってあそこで亡くなっちゃったんです。そういうね、いくら三代目にはね、そういう人がやってきてはいろいろ話してるわけだ、女房に逃げられたとかな、でなんか慶応大学出てるけどもね、
どうもならんと、
どうもならんと、いやどうもならんって言うわけに、ね、自分で理屈つけるわけだ、まあそういう人はいろいろ聞いてるとね、やっぱりね、これ要するにちゃんとした健康診断これぐらい作っとかんと、ふらふら歩き出したらもういつまでたってもこれふらふらになって、いやダメと思うってさ、まあ出てきて、それまでにね、今の女房の美智子っていうのはね、辻子太郎と僕の親父さんとは約束があったんですよ、10年経ったら一回返して結婚さすと、まあ、返す金も出しにくいからね、おじさんはあの
こっちくっつけた
そこもいい年だからってさ、みんなに言ったらその村田の兄貴がさいや西子の西子のあれしたらいいと、あれ兄弟だろ、兄弟じゃないんだよ、おじさん、奥さんと西子は兄弟だ、
村田さんっていうのは今名前が変わって本田さんっていうんだけど、今のパンアマゾンの副会長、
今朝
あ
った本田
辻
さん
の
奥さんの妹さん、
と
結婚されてる、
それはね、紹介状、辻子太郎が紹介状を書いてきた時はね、瀬古君は一家に出てきて、宮井進化と、彼女はあれと家族と一緒に来てね、で料理学校と洋裁学校に5年行ってると、だから私でもできなかった家庭的な、生活ができると思うよと、ほら悲鳴だと、まあもう日本に帰ってもね、洋裁学校5年って、料理学校洋裁学校5年も行ってたらね、うまいもんうまいもらってさちょっと失業しても、母ちゃんがちょっと縫い物したら何もでも儲かる時代だったからね、だから出てて顔見てさ、からくり見たらいいからくりしてるし、これはもうどうしたんやろ、答えてもらったなと思ったわけだで、それで3代に帰ってね、間もなくその辻子太郎が息子が送ってない時に、まあこれはいかんなと、いうことで出てきたんだよね、出てきて、まあ、ちょっと挨拶してるうちにさ、まあ、辻さんでも一回やらさせてくださいと、で、あれですと、ちょうどあの頃にずっとその回ってたらさ、故障を乾燥するね、はい、からやった故障をさ、乾燥するのはね、こもっていう、こもっていうか、日本も使うでしょ、あんだ、藁を編んだあれを引いて、ここは石手だし、足の草を1メートルぐらいに編んで、それを敷いて、その上に白い厚手のさ、綿の布を広げて、そこで干してた、どんどん生産量を設けて上がっていくとさ、こうやっていつも故障の仕事に雨を降るわけ、もう全然乾くもん、だから火力乾燥するっていうことですね、火力乾燥の機械をしてたりいろんなあれをしてたんです、そこに使ってる石火レンガがものすごく高かった、 アルミニアスで白レンガね。
考えたらこの白レンガから作れるかい、ね。
だからその僕はあの滋賀県の信楽に何回も行って、信楽の牢を築くときにちょっと手伝ったとこもあったから。
ブラジル来る前に。
そうそう、子供の頃にね。中学校、子供の頃に。だからこれならできるだろうと。で要するに白レンガを作るために白い粘土、香りっていうのをね、探し合ったらいいと、香りっていうのはね、全部あるんですよ、で特にこれは道路工事してた時、大きな道路を開けると、バーッとその壁にね、レンズでなって白粘土が出る、でずっとパラグライスの方には香りのいいのが出るわけ。だからそれでね、それをやったら儲かるってこと。対象ってみんな吸い込んで、でそれの試し焼きしたり長いしずっとやってたらさ、1年ぐらいでそのこれからいけるっていう状態になったんだけど、その時にやっぱり縁の切れ目、金の切れ目、彼が切れちゃったんだよ、退職金、8年分の退職金、まあ今言ったら5000ドルくらいだったよな、8年働いてもね、だからさ、それで困ってね、父さんとこに、父さんはもう三つぶさんの弟子、ベルト三つぶさんっていうところで、もう吸い込まれるから早い機会に出て働いてたからね、父さんちょっと金貸してくれ、ここまでできたってちゃんと本物のレンガを持って行ってね、父さん説得してやろうと思ってさ、彼はあの頃現地社員が一番上だったから、金は持ってると思うんだって、
その代わりにね、やっぱステッチを話してね、志保さんが雇おうやって自身
だから川本さんが、川本っていう新庄がそれをね、横から引いててね、須藤、こいつに一緒も金貸すな、あいつだから三井来いって言え、
それでもう入っちゃった、
なんかなと思ったんだよ、三井物産から俺ね、須藤さんのこっちってのは金じゃさ、こんなもんできるかと、俺が三井物産の、組織に入れて金か出してやるっていうんじゃないかなと思って、喜んでねえ、これでさ、ちょっといい服着て行ったんだけどさ、それがさ、つぼくん、お前はつけようないっすね、ほう、明日から日本電機の事務所に行って、あそこの輸送サンタンクで働け。なんでしたそれ、輸送サンタンクって言ったら、ちょうど頃ね、ネッキ、日本電機なんですよ、ブラジリアベレン、ベレンマナウスのマイクロウェーブを教えてたんです、でそれにそれの仲介として三井物産が入って、三井物産の役目は契約およびサイトまでの機材の運搬、販売および通訳兼スターなんか言えよって言う、アマゾンは誰も知らんと、日本電機の人も知らんと、だからアマゾン知ってるやつだったら誰でもいいってやるって、だからあの時になんかね、僕もあそこ行った時にはなんかいい話があるのかなと思ってたけどもね、だからちゃんと要するにね、もうそういう話が来て人材がなくて困ってたから、カムさんはね、ものすごく大きな商売だったわけよ、三井物産にしても日本電機にしても、彼らはね、フィリップスっていうやっぱり マイクロウェーブがやるんだけどね、やつらの出してる値段はものすごく高かった、高いっていうのを分かってた、そんなにノウハウがないから、まあ、あの日本電機はね、アメリカの本部から要請を受けて、ね、ハワイからフィリピンまで、マイクロウェーブを通して、それから先どこへ行くか知らんけども、ちゃんとそれをやってるわけです、だから長距離と海運動やとかなやろ、全部経験があるわけです、だからそれで日本電機がものすごく儲けたんです、まあ、水木さんもいたり、でそれの仮説で1000回線かかって、それで白黒テレビが学ぶで見えるようになって、サンタリンから電話かかるようになって、昔ねイギリス人がね、エレン・マナフカン、ちょうどイギリスがアマゾン側の航海権を獲得した、で一応来た降りてきたら荷物は全部ベレーで下ろして、ベルペースってことを下ろして、メカドをかけて出てきます。ただそれを荷物を運んだりないですので、全部はイギリスの船だったんです、崖へ。で連絡が不自由だからってね、川に組んだね、こと言って、ケーブルを埋めたんです、鉛で巻いたケーブルを、ベレンマナウスに埋めてね、ほら一通はもう話せなかった。
なんで？
まあパリンチンのな、パリンチンの倉庫の倉庫のデュート倉庫だったドミンゴスの横にね、こんな太いケーブルだって、これないやつら、郵便人が引いたベレンマナウスのケーブルだと、ほらね、一回のツアー生徒にダメになったから。
なんでダメだ。
要するに、ペシカドウって魚取る人がね、カハッパっていう投げ網のね、下に全部鉛をつけなきゃいけない。はいはい、ね、その鉛っていうのは結構高いもんだ。だからね、イギリス人が悪いだってみんな、20センチ、30センチ山行ってやってきてね、叩いて歩いてね、取っちまったんだよ。だからね、あれは一回も電話話さんとこにポシャったわけです。ただね、聞くところによると、あれはイギリス人がアカウントしたわけじゃないしに、ブラジルのアカウントでね、ブラジルのものすごく何歩でもゴムは何も値段上げても買いまして持っていったでしょ、まあ、そのイギリス人がね、お前たちこんなもん買わなきゃいかん、これ押し付けて、どんどんその手術されたわけ。だから今のベレンの港やとかね、で肉入り市場とかね、ベレンの古い町の被害っていうのは、イタリアから持ってきたマルモレのさ、宝山のマルモレが今でも立ってるでしょ。あんなも一つ起こしてこう薄く切ってさ、こういう台にしたら何百万円の台になるわけだ、
それでね、彼が物産の運搬を担当して、そのマナオスまでの鉄塔を建てたわけですよ、無線の
建てたわけ
じゃない、だから運搬、機材を運搬して工事は別だけども、それによってポルターレグレからマナオスまでの無線が通じるようになったわけ、テレビになったもん。それは物産の仕事なの、全部。それを彼がいきなり担当でやらせられたということだ。
で電話がそういうブラジリア・ベレンは別な要するに三井さんの仕事だったんだけどね、別な工事担当で、三井ベレンはベレン・マラスさんの担当だった。
何年間そのサラリーマン生活したんですか。
だからその間25年間よ。それから始まって最後に店閉めるまで25年間、
ずっと一緒だったんですよ。
永遠と。
何歳までサラリーマンやってたの。
54歳。
54歳までサラリーマンしてたの。
農業はまだ全然やってないわ。
じゃあ農業は道に未練に働きながらね、
これやった
んです。猫はあんまりうるさいって言うんだよ。土曜日でも日曜日でもね、支店長宅に行ってさ、次何
何しましょうとか、何あんなこと言ってくれたまま、お前、ちょっとなんか考えろよって言うんだよね。いや、こっちかって、そこに物を見てみるから、百姓の息子だから。そんないいことだ、その土曜日に来てるやね、お前の時間として、使えと。日曜日に、その、なんか考えて俺とこに電話かけてびっくりでもね、俺、えらい迷惑だって言うんだよ。俺も家族があるんだよね。いやー、しかし、ここで所帯持ってて、ここで店を預かってんならね、部下からいい話が入ったら、日曜も夜中でもなんでもね、やるもんだと私は思ってるけども、ついさんはそうだったけど、見てみるの心境はそこまで商売に、熱心
じゃなく
て、熱心じゃないなと、うまいこと言っといてさ、だからこれ、この内職的にやっても、公式には、これやっちゃいかんないね。現地社員はいいだ、まあいいだろうと、少年があるから、お目見んだけども、僕ほどその喜んでね、いや、百姓や、土地買えたら、いや、だよって、
土地さんは副業を認めないんですよ。
まあ、基本的には。
いや、私は認められたんだ。あんまうるさいから。仕事熱心でね。
昔は土曜まで仕事してましたからね。
あ、聞いたかったから。あれ一人置いておいたよ。
で
その時にいろんなのを植えてね、最初はね、コパスっていうのを、企業栽培、それまではね、自然栽培って、富安でも今は企業栽培してるけどね、あの頃はじゃあ、試験栽培でこれがいいなと思ってね、コパスを大量に植えたんですよ。もう雨が多くてね、見事にも大失敗したんです
よ。でもそれ、農業、あれ、25年間サラリーマン生活やってましたけど、何歳ぐらいやって
はったの？初め、だから土地を買った77年の次の年から、もう開いてどんどん植えていった。大場から金寄せてね。ここまで、ここはそこじゃ無関係、雨が多すぎる。だから、その頃、要するに雨分の漁業を。須藤さんがやっとったね、ガム原料の、
収
穫面倒を見ろっていうことね。
ガム
日本のロッテガムの
原料の原料
ガム
ロッテガムの原料はロッテガムの原料はあの頃はポリビニルアルコールって要するに化学合成
塩化ビニール
っていうのは時間っていうことをロッテのいろんなあれで研究者も言ってね、で金棒のハレシチューガムを徹底的に突き上げて、ハレシチューガムは初めから要するに化学合成でポリビノアルコールの柔らかいマシロンチューガムってやってたけど、それじゃいかんと、アメリカは今でもそれ使っておらんじゃないかと、今でもメキカンチックリと、でインドネシアのゲルトング、で、アマゾンのソルバソルビニャっていう、それを3つ原料を、プレインして、そこに増量剤と匂いと味をつけて、アメリカでどんどん売ってたわけです。
それは自然のもの？
自然のものです。
天然チクルスってね、今彼のジェルトンとか、メキシコのチクルとか、天然チクルとかって、地表がつながってるから、必ずアマゾンにもあるはずだという情報が来て、で彼が入る前に僕はハンモック持ってアマゾンあって、お前たちのとこなんかあって見つけてイベサバと交渉して、そのロッテガムの天然チクルの原料を売り始めたんです、それまではロッテはね、アメリカのドレファースとかでアメリカのチクルのとこからねガムベースでできたやつを買って天然のそれでチューインガムを作ってたわけ、それが独自でそれを大きくしたのが中国なんだよ、機械を入れてね、そのチクルっていうのはね、石灰みたいなんですよ、こっちから取るから、それをね、送るとね、まるで 48% は水を送ってることになるわけです。で、中国がそれを日本の、どこで来たらいいか、月島、ドハイドレデハイドレーゼルっていうね、なんていうか、
94% まで、
そうだ、アメ状にしちゃうわけ。
カチンカチンでしょ。
で、それを箱に決めて、それをロッテに送ったわけ。それが二十何年続いたんだよな。だからドル箱だったらこの。それ僕と瀬尾さんがやったんです。
すごいね。
だから今の要するに、ね、日本で大体まあもう30以上の人っていうのはね、
はい、
チューインガムっていうのは硬い茶色いチューインガムだからだったわけです。噛んだと
甘みがすぐ抜けちゃうん
だ。
これ
ね、それ以降はね、もうその硬さがダメだって言って、大体もう食べ物をみんな選ばないのが美味しいって言われて、みんな食べるんだったからね、日本の人はみんなスマートになったけども、硬いチューインガムは噛めなくなったんだよ。それともね、アメリカもね、資源をベースとしたガムベースはね、もう限界に来たと。ないんだもん。どんどんどん取っていったらないんだよ。今少しね、生産上げてるのは、メキシカンチクリってね、ドロッとしたやつを、なんか特殊なチューインガムに入れてるよって。
これは木から取れるの？
それがね、千代さんから説明があるかもしれないけどね。
ゴム液と一緒でね、ゴム部分が少なくて、樹脂部分が多い。
で、木で切っておけば液体されたのが。
ところが2つあってね、ソルバっていうのとソルビーニャっていうのがあって、ソルバっていうのは比較的近くにあるんですよ。だけど、ソルビーニャっていうのは近くじゃないんですよ。なぜかってそれは、ゴムと一緒でカッティングでも取れるわけよ。
はいはいはい。
ソルビニアってのはね、切ってね、丸太みたいに切って、切れ木を取ったらおしまいなわけ。だから毎年毎年お口いかなきゃ取れないわけ。だからアマゾンに増水なんかがあると、お口なんかがザーッと出てくるわけ。今ソルビニア多いだろうな。
まあ、両方カッティング、タッピングで取れるんだけどね。要するに、一回に誰の山でもないわけ。
取っちまいって。
だから取っちまいってあげてね。総切りにして全部吸い出しまったらね。次行くやつは、
ないよ、
ないよ。また山の中
は、だんだん、
どんどん値段が高い。
じゃあ、あれだ、今の30代以上の人はその自然の。
自然のやつを食べてたわけ
ですね。でも今の若い人は今もうみんなそれを自然のじゃないものを今
知らないと思います。
いや、食べたら分かる。塩化ビニールのやつはね、味とか匂いとかがね、噛んで最初はいいけど、すぐなくなってて、カチカチになってきますよ。ところが天然チクルを使ってるやつはいつまでもね、柔らかくて、甘みも残り、匂いも残る。
歯にひっつかない。いればでも、
芯
が
食
える。私はもう
今の彼は実験するために自分と歯全部抜いてっちゃって。
それはそうだ。それはそう
だ。それはそうだ。それはね、まあ、チクリがあるんですよ。で、その時に山をどんどん歩いていって、
はい、
で、薬草や何やら、これはこうだよ、ああやってやと、これは要するに水の仕事であり、私のその、やっていくうちにさ、どんどんどんどん溜まっちゃって、資料がね、これでお茶でも作って売ってやろうと思って、いろんなお茶作って売ったら、まだこれが当たったわけだ。これは密輸を出てからっていうことなんだけど、それまでや
らない。もう一回
抜きはある。何のお茶？
お茶屋とか蜂蜜に混ぜたりね、例えば蜂蜜村ばまって、村ばまっていう性欲剤と蜂蜜を混ぜてね、ものすごく体にいいんですよ。
彼がね、開発したね、蜂蜜ブイラプアーマっていうね、あるとこにもあるけどね、それはユンタイさんがな、三井商品ユンタイさんがな、ゴルフ好きでさ、カレーを見て飲んだんだけどね、あれは精力剤じゃないよって言ったらね、あれはね、私の筋肉痛に絶対効くよってね、飲んでるんだ。で、名前を書いたのが、商品名を付けたのがユンタイさん社長なんですよ。
なんていう名前なの？
ハチミツブイラパーマって。
あれはアマゾン秘密とした話。アマゾン秘密で、あんまりに、アマゾンも、あれでさ、そのうちに、村パマとは蜂蜜まで出るんだからね、蜂蜜村パマでいいじゃないかっていう話になって、それが商品名だから、今でも売れてる。
僕は日本に行く時は彼が水谷さん、命名親の水谷さんに持ってってくれって、これだけ持ってってポンと渡すわけ。
あ、
それ喜んで、
堤琴さんのお母さん、日本に帰るためにさ、帰った時に、
ああよかった、
今度またいつ送ってくれるかって、いつも、
あ、そうですか、今回、こんなに来られたんですか、
筋肉痛にいいの？
いや、そうじゃない、
あのね、筋肉が老化していくんで、それにものすごくいいんですよ、
肩
が痛いとかないよね、ただね、あんまり飲みすぎるとね、筋肉は柔らかくなりすぎてね、
タコみたいな、
こういうとこに
タコ焼き
座ってさ、全然その筋肉が、あの、骨折にならなくてね、骨とがこっちについて痛くてしょうがない。
なんだ、大げさ
だ。本当だって、あれ、あの、試し飲みでね、どこまで飲んだらどういう症状が起こるかって俺やったらね、なんぼでも筋肉が柔らかい。今でもほら、この年でほんま、こんな、あの、要するに、娘みたいな腕になって、
それは年取って何もかも全部柔らかくなった
。すごいあたりも
夜は飲まんもん、
柔
らかくなっちゃうから
、まあ、話はいい、良くなってきたから。ビールでも飲んで、はい、
まあ、嫌いなもの出すから困るんだよ。
三井名義で出したんでしょ、じゃないと。
あのあのそうじゃなくてね、あの大和さんって会計の人がサンポールに出んなった時は、ね、三井あの吉岡っていう会社があったんですよ。ところがコーヒーをやる時はね、うん、EPC っていうあのコーヒー局の許可がいるんですよ、コーヒーの商売には、うん、でやたらに取れないわけ。お客さんが入りたいために潰れかかって吉岡って会社があったわけ。潰れかかったんです。それをお客さんが金持ち込んで立て直して、三井吉岡っていうコーヒー屋を作ったわけ。あその時に、日本の、あの、CCJC だからね、あの、コカ・コーラ・コーポレーションっていうのを利用して、ジョージアの関連の事業を開発して、コカ・コーラに渡った。
瀬
古さんはここにいて、
ね、ベレンってずっとそのあのね一夜にしてね、あの三段跳びのね、して偉くなっちゃった。
すごいじゃん。
すごいやってくるのそうなんだよ。その僕の上にね、両親故障をやってた高野さんやとかね。高野さんって言ったら、ここのコロリアじゃね、富安 の, あの有名な組合長だった、ね、おしりさんの長女の娘さんと結婚してたね、
今の北斗っていう不動産会社の社長。
だからさ、福島純一郎ってね、日本で有名な福島科学って、あの
福島金一郎ってね、あのフランスの サロンドートンの会員で、当時97歳で元気だったんだよ。今もうね、
で、その上にね、その大学を見てものすごい優秀だって言われたね、テオドロ・ナガノっつってね、要するに、これから三井ブレンも大学でを中心として、ね、企業のあれをアップしていかなきゃいかんっていうことで、まあ福島さんもいいし、あれもいるから、で俺はその上にまだ僕の上に池内さんですね。池内さんはそうだよ。まあね、ある日朝会社出勤したらね、瀬古君池内君ちょっと来てくれないと入ってたよ。大変なことになった。高野君も福島君も長野君も松崎君もみんな技量出して金の出ていったの。
なんで？
なんでか知らんけどさ、そんなことはあんまり言えねえよ。だからしかし他の会社で三栄っていうね、大きな機械を扱った業者がね、マラジオンに支店を出してね、そこに主力を置きたいんだけども人材がいないわけだ。すごい大きなプロジェクトがマラニに取れるからってことでね、その人たちをまとめてバーンとマラニに振り込んだ。女の子もね、グラッサーとかあの輸入ドキュメントやとか輸出ドキュメントやとかドキュメントしてるあるもんね、女の子も引っ込みって言ったからね、で2世たちも引っ込みって言ったからね、で
一挙に偉くなっちゃった。
いや、その時にはさ、
それ何年なんですか。
お金貸した相手が払ってくねえもんがいっぱいあったわけだ。都度さんともその中に減ってたわけだ。で、パラ遠征組合が多かったんだよ。50万ドルがあった。
大変だったよね。で、しかも彼らはもう一つだけことがあったんで、ブリヂストンタイヤ入れて、で、引っかかって取れないのもあったしさ。いろんなことあったんですよ。
私はさ、これなんだ出てきたかなと。いや、もうそれまでにさ、俺もケツ上げてどっかから出発してんだな、まあ、給料同じぐらいでもいいから、もうちょっと、
なんていうか、頭
を押さえられるところで一回、もう一回、我が子になってやりたいなと思ってた時にさ、三栄が俺引っ張ってくれよ、俺向こう行ってたかも分からんだよ。引っ張ってくれなかったんだよ。バンドみんな引っ張っていってさ、俺みたいなの、下の方のバンドはダメだったの。
俺もいなかったからね。
で、その時にさ、あの、支店長が左寄って、まあ、せっかくも行けるそう。これは結果だからしょうがない。私の責任でこういうふうになったんだけども、誰か一人、故障に回ってくれないとね、故障まだあるんだと。で、貸した金もあるんだと。
回収しなきゃいかん。
回収しなきゃいかん。で、その、で、俺、こう、いや、触って、してんての顔をちょこっと、あ、チェコ君笑ったから、チェコ君やってくれた。いや、あの時なに。
だから、顔をしたか。
ノー、出んだよ。出たな、出たしてんちょ。ああ、でさ、池江さんは総務やってたからね。
あれそうか。
だから総務って言っても僕の土俵番人じゃないからさ、いよいよなんか話がおかしくなってきたなと。俺金土までは早くここ出てね、やっぱり痛いと思ったけども、今日は犯罪人こっち登って3段階書くわけですわ。距離は何もでもだすっていう話本当に何もでもだすんかいなと。今までじゃあのもらいどくなった金も出してくれよと、だからすっつんね。2ヶ月の給料でブラジリア1台買いましたから、すごい金だったんだな、これは。あれあの頃8000ドルぐらいだったんだよ。ただね、約束はしようと、ここまで上げるけどもね、今後1年間1銭も上げませんよと、それで結構絶対しようと。三井さんばらからそういう条件で、だから一回セコをあの踊らせっていうことでね、そういう条件つけて、まあ車買いたいなら買って、どうせ2ヶ月経ったらインフレで給料半分になるよと。そのうちにあの結構あれでしょ、インフレでもう結局未然になってね、泣きが入ってくるから、それまだ ほっといたらいいということだったらしいんだよ。ここはね、故障やらへんって言ったから面白いなって、ものすごく勉強したからね、気持ちも出てきたわけだ。これいけるっけってさ、もうやめるっていう話がね、やれやれっていう話になってきてさ。
故障は何で面白かったの？
故障っていうのはやっぱり相場があるしね。でもう一つは、僕はずっとその産地で買い付けと、あの要するにね、生鮮選別生鮮がかり、金払いって、これもう3タレで8年間ギュッとで、ケチュンケチュンケチュンケチュンに絞られたでしょ。要するに毛蔵を出しちゃいかん。品質は、あの要するにあのチッパー人ってやってね、あのギュッとだってチッポ3、チッポ5、チッポ7、チッポ9、これで要するに何パーセントを、あの要するにそのチッパー人っていうのはね、いい品質のロットをよけ出したらいい金くれるわけだ。
なるほどね。
故障だってそうなんだけど、いいものがあるんだ。それをもう徹底的にこうしなきゃいかん、ああしなきゃいかん、もう銭は絶対勝つなと。金持ちから保証預かりされるね。でどんどん金持ちから保証預かって、三井が保証しますこれ。ほんだらね、本当にあれ三井無償が保証するってのはいい気象よね。今売らなくてもいいからね、うちの倉庫に住んでくれたら、売りたい時に行ってくれたらちゃんとあのその年仕組むから。
ちょうどその頃ね、
故障産地に泥棒がどんどん発生してね、どこどこの親父が故障を取られたとか、そのものすごいその社会的な不安定が発生してたわけですね。それと打ち出したあの話が良くてね、故障倉庫あれしかないんだよな、あの1500トンぐらいしか入らんのにさ、もうどんどんどんどんお客さんが入ってね、だからどうすんねえってここって、あのその時はもうあれになってたんだよ、川島さんになってた。
そうだな、いや、おっさんもそばしないんですよ、預かったやつをで売る時には相談して、じゃあいくらで売り場にしようって売って、物産はそれの構成を何パーセントもらえますって契約だから。
なるほどね。
だから相場物の扱いではないんだよね。 だから向こうは物産に預けておけば安心だと、そういう信用的の問題があ
って、最初日本に送ってたわけ。
ねえ、日本は故障はダメで、
ヨーロッパ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、あの頃はまだあのあれがあったから、あの共産権、皇族、ポーランド、
ロシアね、
あの金のない国ほどね、あの密輸の故障を高い値段で買ってくれたんで、契約書の裏があるから、契約していたら逃げられないから、
危ないから予想が売らないでしょ。と物産はあの組織網があるからできるわけだ。
メキシコなんて前地震の言ったね、一週間後にさ、あれ1985年だったな、やっぱりね、で地震が言ってメキシコ地震が壊滅的な崩壊があったと、その時にね、東京から三井物産の本社員は絶対メキシコに入るんだと。しかしもう俺たち積まなきゃならん故障で信用所来ないのにどうするかって言ったら、いや俺たちは行けねえんだと、俺行ってくる、俺行ってくれ、とにかくね、その何ていうか崩壊を受けた企業が地震でやられたらね、この紙に反抗しないでキャンセルするっていうサインしてるけど、それ持ってさ、そのお客さんを追っかけていったんだよ。だからね、なんのそのお客さんはもう銀行からもう信用料は出てるんだけどね、郵便局行っても郵便局が潰れてしまってるから、あのメキシコ市に見たらね、交換庁の建物みんな潰れてるわけ、学校やとかね、まあね、個人の家とか企業はちゃんと自治体信用構造になっとったんだよ。だから全然潰れてないんだよ。
なるほど、これインターネットだから
ないよ。いや、それがあのクリスってね、信用所あったらこう詰めるんだから、信用所ってのは紙でちゃんと書いてね、あの銀行が出してあのサインしてるやつだから、それを持って帰ってきて積んだよね。
でまあそういうふうに、まあね、御所で大儲けしたのかな、まあ三井は大儲けしたわけだよね。でカムカムじゃなくて、あのなんだっけ、その自然のそのランプータンとかは、
そう、どういうふうに、そのランプータンはね、これは三井を利用して私が、あの要するに、
まあ、ち
ょうどね、1985年に御所のあのロングショートのね、ポジションを考えるのに、ロングって言ったら外交を持ってまだ値が上がることも持たなきゃいけない。
京都
市からもう先に見しといてね。で、生産が上がったらやる。その見極めがちょっとつかんと。だから、ちょっと産地国全部回って、農家がどうやっとるかね、どこにどういう在庫があるか調べてこいと。で、向こうの現地店には、何ですか、よくアテンドしてやってくださいっていう業商を出すから、お前そんな英語話さんでもね、僕リカードだけ言ってたらいいと、インドネシアはテレマカシって言ったらいいんだと、で他の国はね、インドあたり行ったらもうお前サンキサンキっていつも言ってんだから、サンキで通るんだということで1985年に行ったんです。85年のあれだったんだ、4月に出たんだな、都合さんもあの時に行ったんだよ。で俺の荷物
途中であったんだよ。
途中であって俺の荷物、東南アジアに行くから俺の荷物を
俺は預かめてよ。
トランプさんロッテ行った、
なんとかの話まだよ、ちょっとロッテ行った時にロッテの会社がね、天然地クロの第1回の担当者と第2回の担当者がこんな珍しいことないってロッテがな、反対してくれた
その時僕は知らなかったよ、そうなって言って、ただ一緒になったからね、俺の荷物一つ持って帰ってくるよ、俺、
そうそう、言ってあのね、八重洲口のね、国際観光会館ホテルと、彼が言って、何だろうって、その時にランプータン持ってたんか。
で、その時にね、もう、その時に通販と上がれて、東南アジアに行ったわけだ。で、産地国は、プリメラはマレーシア。
マレーシア、はい。
マレーシア全部、個人産地。歩き回ってさ、まあ大したことねえだと。で、その次はインドネシア入った。で、インドネシア入ってね、農家の宮崎行ったらランプタンなってんだよな。これ ない、ああこれランプだ、これあの、うん、でいっぱいあのあのあそこ出るまでにあの、うん、あ秋葉原ってことでさ、
うん、
あの日本出るまでにね、うん、なんかもう平気持っていかんといかんけどもね、うん、あのいかんと思ってさ、
うん、
相当あの予算があったからね、
うん、
いっぱいあの時計屋とかあの計算機安いもいっぱい買ってね、
うん、
持って行ったんだよ、
うん、
インドネシアに、
うん、で子供たちがこうって持ってきたらね、
うん、
こう食べてみると甘いやつとマグネやつとね、うん、色の赤いやつや黄色いっぱいあるわけだ、
うん、
わーってね、
うん、
言うとさ、うん、でこう時計ブレ見せるとねガーッて言ってやっぱりやつは甘いって知っとるわけだ、
うん、
甘い身をもうあるとね、うん、大きなやつにね、
うん、
で時計してるとこやって、
うん、
マッチマッチマッチやつは分かんない。
なんでね、ランプータンに目
を
向けたの？他にほら、
ランプータンはね、
うん、
ものすごく雨が多くてね、
うん、
僕の土地には向くっていうことが分かってたんですよ。
それは行く前に、
行く前にずっと前から。
う
ん、あここで、あの、ま、それまでにマンゴーシン植えてるでしょ。
あ、マンゴシンはどこです
か？マンゴシンはね、うん、あのここのインブラッパから出たやつを日本人の農家が育ってたんです、うん、その人の何ですかって聞きに行って川島新庄がこれはもう精神上のマンゴシンだよ、植えなさいって言ってダーッと植えたんだよ、うん、
あ、でまあ、じゃあ新しい作物を考えてる時ではあったわけ
だ、その時にさ、
うん、
子供たちに、
うん、
いろんなもんやったらだんだんうまいもん持ってきてね、
うん、
それをこうあれしてさ、
うん、
食べて実がどんどん持ってくるね、
うん、
お前たちもう俺食べられんからムキムキって実をこうでポケットいっぱい入れてさ、
うん、種を持って
ホテル帰ってあのまたあの剥いてさ、
うん、
家に洗って、
うん、
でこういうハーマの上を干してたって、う
ん、
で殻に入ってこないから全然殻が入ってこないね、
うん、
で、あそこ出るときに捕まったらいかんからもさ、
うん、
普通の酒は長い入れてた
、うん、
それこそあの要するにあの今のあのドルをパンツの下に入れたっていうけどさ、
うん、
パンツと帯革の下間はちゃんとスワイがあったらね、
うん、
あの入れるのにちょうどいいわけだ、うん、あれドルをパンツの中に入れて運んでてって今ブラジルで捕まってるね、あれ行くとやっぱりね、やつはあのゴムが入ってるパンツでね、
うん、
こうやったらここにはちゃんとあの入るなと、いやあれをこう考えてるとね、理屈は合ってんだよ、パンツの下にゴムの間とあれらね、あの洞察を5冊かあれ 5万ドルか10万、15万ドル入ってたか、
そんな意味はね、やっぱ早いだ、俺も持ってきちゃうからね、俺4万ドル持ってきちゃうからあるけどね、そうぐるぐる回さないけど、
そんな違いじゃない
お前ね、ドルをへそに巻いてね、持って帰ってきて捕まった人、日発協会の林会長あれ寄付集めに行ってね、でそのもうしっかりドルを持って帰ってこいと言われてね、で寄付屋とかね、日本で集まった金をね、
うん、
あのこちらのあのあれ60年祭の会館だったよな、会館建てると会館のあの下のあれで、ね、上はあのあれが出してくれたんで、腹に巻いたらね、
うん、
それバッと取ったらビビーって音がしたんですね、ドル札にはあの鉄粉が入ってる、鉄粉の量が多いっていうのは5万ドルやら6万ドルは腹に入れとったんだよ。だからピピッって
取られたんだ、それ。
いやいや、それで説明するのは大変だ。まだ日本だったから取られなかったんだ。
なるほど。
あ、そうか。
あ、
僕はね、4万ドル持ってくるときね、あの、当時レコードがあったでしょ。あの、いろんなね、テープなんかないときだ、あの間に挟んで、雑誌で、わざと雑誌のね、中にお金を挟んで貼ってさ、手ぶらで、このサックに入れてバッグに入れてこう下げてきて、アメリカでこれなんだとかレコードと本だったらポンポンも OK4 万ドル、
なるほど、
そうです、無事に
飲みだめて
ありがとうございます、
一応飲みだめ、じゃあいいだろ、
いや私は飲まんよ、
夜飲む、帰ってる、
瀬古さんのビール飲みったらすごいんだからね、この人は強い酒飲まないんだよ、
はい、じゃあ、まあ、ランプータンを持ってきて
工場にね、はい、あのそれからまだあの、うん、シンガポールで飛行機ついてさ、はい、でシンガポールで一番行ったらドリアンがものすごく売ってたからさ、
ドリアン、
うん、
はい、あドリアン、
ドリアンをねあの頃一度8ドル来たんだよ。へー、今12ドルだってよ。
あれまたジャック
ブルー、ジャックと違うね、
違いますもんね、
おわね、うん、それをあの渡辺さんっていうあの通訳犬がガイド、あガイドで水口さんが出、まあ、してくれた人にね、うん、でその時は20ドルで2日使ったんだよね、うん、ホテル帰ってアポリにまたタクシーに乗ってさ、うん、20個買ってね、バッキャで金をさ、みんな取れと、うん、金だけ俺持って帰るって、うん、洗ったんだけどね、うん、もう体中プンプン匂いするわけだ。でホテルの部屋に入ってた。
俺そう。
それをあれで洗い出したんだ。バーベーっと取ったからさ、バーベーっとメイドがね、文句言うわけだ。いや、これはもう掘り出さなあかんなと思ってさ、最後から100度出して、こう拾って100度出して靴下げって言ったら、ちゃんとね、入ってきて。やらってくれてさ、っつってね、もう帰れたよ。で、インドネシアから、はい、持ってきたあれも、はい、あの
ランブタ
も、はい、釜の上にさ、新聞紙引いてこう、はい、あれしてね、チートチートっつって、それだっつってね、ほんだら、そのメイドをちゃんと洗ってくれて、その、それはね、やっぱ。やっぱり100ドルってなぁ、あの時は聞いたな。
でドリアンもこっちで今なってるんですか。
なってるなってる、
でドリアンとジャックフルーツって私たち素人から見ると同じように見えるんだけど違う、何が違うな。
違うよ、匂いが違うし、あの全然あれが違う、匂
い、
味はあの全然違うよ。
どっちが美味しい。
いや、美味しいって食べ慣れしたらドリアンの方が、
ドリアンは果物の王様
は
違います
から
ね。
まあね、今はもうジャックと違うんだ。インドネシアでも100万トン取れてるんだから。マレーシアも取れてる。
じゃあブラジルでじゃあドリアン生産してるのは
チョコさん
ぐらい。
ちょこりちょこりほぼあるけど、臭いからって誰も作らない。
臭いんだ、俺もさ、ドリアンも。
そうそう。で、ブラジルで
生産。
誰も買わない。
ドリアンも持ってきてる。ドリアンジャッカって美味しい
ドローンだから、
100ドルおかげで持ってきた
のに。だからなんとかこの不出世なあのフルタのあの王様ってやつをさ、うん、出世させようと思って今一生懸命考えてるんだよね。
で、子さん的には結構ドリアン好き。
俺もあんまり好きじゃないんだよ。実は言うと、
いや、匂いがすごい。今成功してるのはマンゴスチンだけ。
まあ、ランブタン、
あ、ランブタンさ、マンゴスチンは、まあ、もともとこっちで他の人持ってきたんだよね。あとさ、さっきあのなんかあのサボテンみたいななんだっけ、
あれはね、
なんつったっけ、
あれはあのピタイヤ。
それいつ持ってきたの。
これは僕は持ってきたわけじゃないですね。これはカスタニアのね、黒沢さんっていう徳農家がね、あのコロンビアに友達がいるかなんかでね、それから持ってきて、それあの人の黒沢さんはね、ずいぶんあのなんていうかそういう連絡がつきやすい人なんですよ。あの黒沢さんはサンダースホームの沢田さんがお連れした
先発隊
ですか。だからあの人的にもものすごくつながってる沢田美智さん、
はいはい、
あの人が、要するに目をかけて、行ってくれ、その自分たちのサンダーソースの子供を送り出すからって、相当ね、奥さんも優秀だし、黒田さんも優秀なはず
で。今どこに住んでる
の。カスタニアさん
に。あ、カスタニア
さん。その人が沖縄と連絡がついたりね、ものすごくそういう面じゃね、あの人は広いんですよ、連絡はね。
でその人が持ってきて何年前から。
もう3年か4年ぐらいになるんじゃないか。で黄色いやつとね、白いやつと赤いやつ、でバイヤーに入れたのはね、黄色と白なんだよ、
はいはい、
で、バイヤーのどこかも作りきれんって言ったよ。
なんで？
要するに、赤だけがいい。
ああ
。
で、身は全部なるわけ？
あの、赤が一番変。赤は8ヶ月ぐらいに身がある。
で、食べると甘いの？
大体甘い。色がものすごくいい。
ああ、知らないか。
真っ赤。
ああ。
身
が
ですか？え？身が、中の身が、中に身って言ったらね、はい、種はものすごく小さいね、はい、5枚よりも小さい種がこれだけいっぱいうつうつあって、
さっきあの花見せてもらったら黄色のね、ここを垂れ下がってましたけど、あそこからほな花の後に身が出てくる
んですね。結構早いでしょ。45日ぐらいでもう収穫できるんじゃないですか、あの花が咲いたらね。
まだ
それはこれはね僕がまだあの隠居してから中心になってやるとか、うん、息子が あのやる気が出ないからね、
はいはい、
だからいや黒さんとかにならあまり足が下げていって頼んで内部を送ってきたのかって言ったら、ちゃんちゃんちゃんちゃん言ってさ、
うんうんうん、
で黒さんの息子さんたちはね、みんな頭が良くてね、連邦税務署とかさ、いいところに勤めてね、百姓なんてできるかと言ってね、子供さんが誰もやるって人いねえ。おうちの息子はさ、親父のあとあんた小さいとでもやりますからお願いしますって、あそこさんに言ったら、ぞっこう喜んでくれるんですか。いや、こうやってやったら、やってやったら、いつも教えてくれるんで。いや、黒田さんもやっぱりね、ご夫婦さん頭がいいからね、やっぱり頭があんまり良くてもね、子供が一緒だからやっぱりプロはあるらしいよ、あれね。でかいさ、
やっぱあんたぐらいがちょうどいいわけだ。
俺ぐらいが一番いいんだよ。
で、こんな子供何人いるんですか？
3人いるんだよ。
男
だったり、女男でね。その女2人はね、
うん、
お母さんによく似ちゃってお父さん嫌いなんだ
よ。おしゃれなんですか、じゃあ。おしゃれで日本が好き。
ノー、そうじゃないし、一人はセルプロっていうね、連邦計算局のコンピューターなんていうプログラマーかなんか、
プログラマー、は
い、だから一人は電池下になって軍隊に入って、もう軍隊辞めたって、辞めなきゃいかんね。
ある程度
200、300個半抜いたら目指してくれるんだろ。
いや、俺もう抜く歯ないもん。だからね、俺がものすごい歯が悪くてね、一、
うん、
人でも俺の娘が歯医者になってくれ、俺は歯医者に一銭も全然使わんのに、みんな見てもらえるんだって言うてるのに、何、子供が卒業する頃にはもうそういればよ。
あ、
なあ、世の中ってそんなもんだよ。
ちゃんとお父さん好きで農業を継いでくれたんだ。
あ、息子はもうめちゃくちゃあれブレてたんだよな。もうすぐにごったさんも電話かけてきて、そこはあんたの息子がなんか喧嘩して、その党の取り手を捕まえて引っ込まれて、あんなのよく手裏するもんじゃないんですかねって言って怒ってたんだよ。いやー、すみませんなとか、直しといてくださいよって言ったら、勉強するってそんな金ないよ。いや、そういう子供があそこで勉強、そこで勉強するためには日本協会の学校あるんじゃないですかって、あの時は随分ものすごく怒ってんだよ。俺もそんなもん直す金なんてないもんな。おお、本当だよ。なあ、すまんけど、すずみさん、日本協会の会でそれ、直させてくださいよ。だから、少々悪いこと言ったら、ちょっと前で分たたいてもいいよなんて。
今何歳ぐらいなんですか、息子さん。
28。
あ、まだ若いね。
でも、その息子さんが今やってはるわけ。
そうそうそう。う
ん、なんかその先の、いやいや、言いながら、
ちょっと先ほど勉強しに行きながら。今じゃ瀬古さんはもう突然、当然サラリーマン三つはお辞めになられて、今のその収入はこのダンスさんだったり。
いや、みんな息子。
あ、でも息子に渡して、でも悠々自適の。
いや、俺は要するにね、ブラジル信用しなかったんだけどね、 ずっと9メートル以上。釣り込まないように8年で。三井物産に25年で。33年ですよ。
サラリーマンで年金もらえる。
その一番最後の方の10年ぐらいはね、三井物産で結構いい給料もらってたわけだ。サラリーミニモの 10倍以上のあれでね。だから掛け金は10倍かけたらよかった。
ああ、なるほどね。で、年金生活になってるわけ。
そうそうそう。
なんで
さ、
平和
塾
に入ってんの？
まあ、平和塾入ったのは、三井雄さんの、1994年ぐらいのさ、とにかく、稲村さんが来るから、一回出てこいって、中井さんが行ったから、出て行ったらさ、まあ、いい話聞いてね。いやー、やっぱりね、こういう、乗り手この人ってのは違う。こういう話聞いたら、まあ気がせんでしててさ、で帰りしないにちょ、まあ、まあ三井物産の社員だったからね、中村弁社長にさ、挨拶に行ったわけだ。おせこくん来たかと、何人来たんだ。いや、世話塾の稲森実況っていうのが来られて、いろいろ話聞かせてもらって。もうちょっと早くこういう話聞いたら今の三井物産ベレンの店はもっと良くなってかもわからないんで、それはもういいけどもね、俺ベレンの店閉めようと思ってるけど君どうするかってさ、それもね7月の21日の私の誕生日なんで、
何年なんだ。
1994年の4月の27日が私の誕生日
です。年始めたんだ、
でまたさ、その挨拶に行って、もうこれから半年くらい前にね、池江さんっていうところの下をね、全部きれいに整備してさ、立派な事務所作ってね、それやれっていう許可が出たからやったんだよ、だからこれからまた次の要するにあれでね、伸ばせると思ったわけだ。で社長もだいぶ交代してから楽になったから、ちょっと挨拶に行こうって挨拶に行ったら、瀬古君も三井ベレンの店閉めようと思ってるんだけど君ベレンで仕事がなかったら、三井アリメントやとか三井肥料に転職するようにや、いろいろ交渉するから、君の意見どうかってこう言うんだよな。そんなことあったかなと思ったんだけど、いやーね、稲森さんのあの話聞いたらね、なんか
もういいかと、
もういいよと。
偉いパパだよ。
あ、そうですか。そしたらちょうどその前の月か、その月7月中にはね、三井物産の現地社員、彼が就任してすぐさ、優遇退職制度っていうのを作って、辞めますって自発的に辞めてくれる人にはね、首切った時のあれと、まだそのプラスアルファやる、FJT 貯めてるお金の3割やるってやる。
あれ4割だ、本日で。
4割、そのお金3割だから、バチバチ来たんだよ。それをもらうとね、3万ドルぐらいになった。だからそれ川代にもしてたからね、それそんだけ俺資本金ができればね、独立もできるんじゃないかってうすうすは考えてたわけだ。でひょっとしてそんな話になってさ、あ、結構です、そういうことなら今日金の京都稲葉さんの嫌な話聞いててね、男の生まれない一回自分で旗上げてみたいからね、有効退職制度にしてね、これ来てくれ、言ったらね、横で聞いてたさ、総務の
今でも伊藤で
いやらしいのいるんだよな、俺はさありがとうございました、じゃあそういうことでその何々手配してやってくれと、出たらさ、すぐさ25年も働いて、今言われたってよ、この間事務長広げてきちっとしてしたっていうの、なんで辞めるって言われて、廃棄用かっての廃棄用かってね、これからベレンで仕事していくって考えた場合にね、大変なことだよと、銭を出せるんか、 いつ小兵が上がっていくかわからんだろう。まだまだ上がらねえと、でその時に退職金もらった金がね、いや事務所はみんな事務所を作れるんだよな、あの僕はね持って帰れって言うんだよ。書類はどうするかって言うのよ、いや書類なんてダメだから、じゃあ入ってる器をみんなあの僕はでもらいます。もうほとんど安かったからね、一番高かったのはテレックスの機械、あれが高かったの、はいはい、あのテレックスの機械ってのは、はい、あの
ガチガチガチガチ、
あそうそう、あれが高かったで、その後で買った手ごわせが大事だ。それでも安全のもんだったらみんな机も椅子もみんなあのエアコンもみんな俺のもんだったからな。
自分の会社起こしたの？
自分の会社
を、自分の会社。
なんで自分の会社？
自分の会社っていや、いろんな商売って道許さってるわ。もともとは口で話して契約書の売りと買いを出して、売った方に買いを入れて、買った方にあの売りを出したらいいんだから。
で
その中の合戦とるんだから
、はいはいはい、まあ、消費者だから、
ね、ああいや消費者だから、あの残ったのは三井企業の料理人とかだ、であれも残ったよな、カフェも残ったけどカフェはもどんどんやれなかった、
あでも
じ
ゃあそういうのずっとやってた、
ああずっとやってた、う
ん、あ
大丈夫、滋賀県の人はね、そんなに転んだっておまんまぐらい食えますよ、
大丈夫にやったら、でそのアルプラスをの初めの土地探しからね、モスケルに決まってたやつが今度はおじゃになってね、モスケルの地主が OK しなかったからって、その土地探しからやっててね、でその頃その頃の周知っていうのはギロンっていうね、
この人も
あの僕と関係良かったんだよ、最初にあのギロンさんに行った時はね、須藤さんが、オーバークラフトをね、港の青年ペッチとこ行って、このカタログを渡して、いいから売ってこいって言うんだよな。オーバークラフトって、その三井のオーバークラフトっていうんだよね。ほんでね、どういうか、それでマリアさんに、青年ペッチの大将って誰かって、ギヨンっていうか、ギヨンっていうか、オーバーさん。で、これは、こういうふうに使ったらいいっていうのをマリアさんからいろいろポルトガル語で、俺が言うポルトガル語が悪いって言うから教えてもらってさ、で悠々と言ったわけだ。でちょっと待っててね、入った途端にとっとギラチーナってやったわけだ。そしたらね、ほっててこうびっくりしてんだけどね、あのねギリオンっていう名前だからギロチーって言ったわけだ。おいでよ、ほら、センターセンターってね、こう書いてさ、ほんで、その、ここを柱があって、ここに、あれって、これがギリオッチーナ。目の目、ギリオン。ほら、ギリオン。ギリオン。だもん、ちょっと。あいけ、あいけ、これじゃない。
自分しかだった
の。これはね、それがあってね、でその次に彼はまだ軍政時代だったからね、ジャブラス・パサリンによって新春がどういった時に議論を州知事にしたわけか、軍政権だから指名だからね、おいたらね、いつもその議論っていう人が三井はセコを呼んだら入ったってくるって言うわけね、でねそれといい関係になったおかげでね、この火山っていうここのアメリカの US チールがね、こちらで鉱石、鉄鉱石の調査してたんで、その鉄鉱石があるっていうことが分かってたのに、アメリカの US チールがね、ベトナム戦争でケチェンケチェンやられてね、アメリカの金利がめちゃくちゃ上がっちゃったわけだ。だから US シールが要するに鉄鉱石の開発なんて金出してられないと、俺たちは引き上げてやった、そういう話になったわけだ。でその時にね、チェコ来いと、 で三井あたりはポケティア立ってくれないかと。アルミもそうだったんで、アルちゃんが独自でやるって言ったんだけど、パラシューよりもマラネオシュの方がね、オファーする条件が良かった。もう土地もありますと、港もある。
で持ってかれたんだよ。
でアルケもアルケ、あのアルミニウム、
アルミの会社、
アルミニウムと降りた時にね、
アルカンだよ。
アルカン
降りた時にやっぱり僕を呼んで、杉村さんにこういう話があるけども、
杉村ってのは支店長、
あので、理論が言ってるからね、日本にあの連絡したらどうしかって言ったら、ちゃんと書いてあるやつ、金属一部って白石なんとかっていう、その部長、課長さんだったそ、ね、そこ宛てに書いたらね、今このアルミをね、精錬して作るってのは、三井物産のやる仕事じゃないと。日本はみんなもう、アルミはあれで、三井アルミももう、夫婦いっとると。簡単に書いてきたわけだ。まあね、それがやっぱりね、なんていうか、日本の業界にね、入って、それを、今とはいけって言ったのが、伊藤忠の元、
なんとかち、
なんだっけ、なんとかっていうね、参謀本部の一番若かったやつで、終戦の時の、なんていうか、あれを書いた、なんとか
って言ったの。生がついたな。生、そうだ。生、ね、小説になってますよ。
はいはい、
伊藤忠の。陸軍海軍と参謀本部の。
あれ、何て言ったっけ、
生の時代ね。生の時代ね。
完全の手の。
そうそう。
あれ、若かったんだけど、もうみんなが震えて荒れてた時に天皇陛下が、ユーモアの様子に、旅行法するの原稿を書いてるんだから。
今アルプラスさんがすごいよ。
それがね、伊藤忠を伊藤品、伊藤忠兵っていうのはあれ茅屋やんだね、あれも滋賀県の大見出の茅屋で、それがどんどんどんどん大きくなったけども、大きくなりしたがって、その様子にものすごく危なくなってきた。で、その瀬島さんを呼んで、伊藤品商社から総合商社で金編商社といわれる三井と同等の扱いを受ける商社に上がりたいって言ってね、この瀬島っていうのはそういうニュースを聞いてね、すぐそのどこどこどこへ持っていけと。で、あの頃その要するに鉄は、今でもそうだけども、鉄は最初の入ったあれがやっとんだよね。岩
一番岩
の、いや鉄は商社でも
金松保証、
金松保
証、
老舗
とか金松だね、今でもあれ金松は
今出てきましたよね、もう。
しかし鉄鉱石までやってるじゃん。
あ、そうなの。
あ、何岩足。
岩井
。西尾岩井がまだブラジルの鉄鉱石は
やってるんですか。
旗振りはいつも何かのイベントの時の幹事役は西尾岩だ。じゃあアルミは一応三井が果たして、三井あるのを連れてきたら、
今でもだから続いてるし、アルプラスはね、今度高森さんがいるし、あれも三井出身だから、今年はものすごい利益が出てるって、ね、投資金が全部回収できたって。
でも今はもうその辺とは関係なくやってる、関係ないんですよね。
私、
はい、
関係続けたったら大変だけど、何、居眠り光線だけって。いつまででもお前にやるわけにいかんって言って全部取り上げられたんだよ。
いつ？
最近で65歳になった時に。
ああ、60今6日は何なんでしょう、去年の。まあ、じゃあ一応じゃあその名前だけ自分で全部こう
安く。要するにその アルミの光線の000何パーセントだけをレンゲ取る。要するに三井ベレンがずっと続いてたらね、あのアルミのハンドリング光線っていうのは永遠に続くわけです。僕はこの店あの事務所だけ持ってますって言ったらね、今頃その言ってみれば何て言うか濡れ手に合わせようですよ。何にもせんとこに駐在員事務所として現地社員でもいいわけだから、そういうこともあの本社では考えてくれてたようだけど、そんなね消極的なことでね、稲振り光線がハンドリック光線なんてもらってていつまでももらって嫌だからさ、ただあの三井ベレンで働いた人とかね、一応こちらへ来てね、もう一回来たいっていうお客さんが来た時にはアテンドしなきゃいかんからね、私が連れちまってね、誰もそんな役になってする人いないだろうと。やっぱりね、三井が去った後でも、ペンペン様は変っていう三井ベレンじゃなかったっていうのは、セコ置いといたら、これは完全にないはずだと。要故に言ったらね、なかなかそれ分かったと。しかし、だんだん代が変わるとさ、なんか、
よかったかね。
ただでやるのはもったいないってなってんな。
この間の実泊のあの、祭典週間の時やって寄付申し込んだらな、中村さんを通じて申し込んだんだよな、三井のこの経歴を話して、今の社長は。
出さないよ。それはね、もう出せる業態じゃないんだって。強者といえども下も出せないんだから。で、入ってくる連中だってもね、要するに、英語がものすごくって、今は、あのなんていうかインターネットよ、昔三井物産がやってたあの仲介の商売なんてもう民間じゃねえにやってるわけだ。だからリスクを負ってね、お金を出して物を買ってね、それで一発引っかかったらもうアウトなんだから、もうそんなね甘い商売ないって。口とさ、ちゃんとその速さで儲けた俺たちが一番良かったんだよ。
ランは、そのもうじゃもう65歳でそういうのは綺麗になくなっちゃって、ランはその時に65歳年金生活アポゼンターになって自分のこう余生として始めたわけ。
それまでにもう年金もらってた。
あそこもらってたけど、ね、
もう33年でしょ、
じゃあ心のどっかでランカトリアも金儲けしようと思ってやったの今。
何がいるんだよ。いや、これね、このラブラトリがうまくいったらね、突っ込んでる金ってのはね、この建物は僕の建物だよ、今使ってるのはあれでね、あの瓶にあれ見てあれ一つ少なくとも500本入ってんだよ。 あれが難航成功してるからね。エルドラードがさ、
エルドラード
本当のエルドラードが
本当の
金だ。行く際はあの花道あの種をさついてるから、あれがここでさ、全部入れてね、で苗になってこのようになったら一本5部屋を少なくとも5部屋を。
そういう農業の知識はどうやって仕入れたの？
農業ってのは生まれつき持ってるわ。あれだよ。
勘で？
勘だよ。いや、農業ってのはね、実際に自分でぶち当たってみればね、日本人であればね、誰でも覚えられるんだよ。僕らやってきたんだから、それで。ね。だから、これ一瓶さ、一瓶じゃないし、一房20万粒あるんだからさ、それが半分、育ってよ、半分全然だったら何本だろう。
そんなに金儲け
どうする？その頃生きてないから。
それがこれからの私の宿題なんだよ。
だってもう今生きてるだけだってもう余裕出てき
た。だからもう俺ラン売って方々儲けないって言ってる。ランは見るたびに荒れてるってなる。息子は売れ売れって言ってるの、これは売れるもんだからもうちょっと待ってくれと。
なるほど。じゃあそうそう、 はい、最後に一言。
それこそ、でもその2年前から、まあ、息子さんに大体それはまあ、そこをもう譲ってランをやるいう話になりましたよね。うん、だからまあ、いろいろまだ新しいこう挑戦をされてるわけです
よね。そうそう、それも人生最後の挑戦。
人生最後の挑戦。
人生最後の挑戦。写真撮ったかい？
はい、撮りました。
撮りましたよ。
あれ、肌なんだよ。Z っていう。あの赤ちゃんから始まって、Z っていうのは、
最後です。
最後ですよ。
要するに、差し入れがないってことだ。
ここ、人生でうまくこう、締めくくるから、やっぱりね、場所の言う、根が空くバッチリを入るまで書かなきゃいかんわけだ。桜の下で、春死にたいとかさ。
今日はじゃあどうも本当にありがとうございました。